キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
電話とかメールで金額を聞いてくるお客さんに辻先生はどう対応していましたか？
なるほどね、はい、電話とかメールでね、ダイレクトレスポンスやってるとそういう人がねたまに来るんですよ。太陽光バブルの時なんかもうよう来てましたよ、はい、めちゃくちゃ来てました、うん、特に新築の家から新築この家建てるんでその太陽光発電 の金額教えてくださいとかでもう来るんですよ。もうメールで来る方がしょっちゅう来てました、はい、メール相談いっぱい来てましたね。うん、例えばこんな感じで来るんですよね。他社現在他社で太陽光発電の見積もりをもらっています。シャープでも一度検討したいので見積もりを出してほしいですみたいな、希望は1キロあたり、いくらぐらいですみたいなのが来るわけですよ。例えばちょっと太陽光発電ってその年に応じて相場の平均価格っていうのがちょっとこう違うわけね。で相場の平均っていくらで出すのかっていうと1キロあたりいくらみたいな感じで出すわけですよ。例えば太陽光発電が1キロあたり50万円が平均相場価格だったとしたら、3キロだったら 3×50 万で150万円みたいな、3キロの太陽光発電でいくらですかって言われたら、相場は1キロ50万円ぐらいだから大体150万ぐらいですよみたいな感じなわけね。4キロだったら4号200みたいな、200万円ですよみたいな感じなわけね。でキロ50万円ぐらいが相場だって言ってるのに、その新築でそのメール相談してくる人は1キロあたり30万円でお願いしますとか言ってくるわけですよ。ちょっと極端ですけどね、無理だからみたいな。ね、普通例えば3キロ、5キロで1キロ50万円だったら午後250万円でみんながそれ250万円で5キロの商品を買ってるのに、その方はキロ30万円って言ってるわけだから150万円で買いたいと言ってるわけよ。みんな250万円で買ってるものを150万円で買いたいってできますかとか言ってくるわけね。できねえからみたいな言うわけですよ。まあそれは新築の家だからっていうのはあるのかもしれないけども、まあそういうのも覗いてね、例えば、ね、インターネットでいっぱい検索してるんですと、そしたらネットの業者は今キロいくらぐらいでやってますとか、キロ例えば、ね、40万円ぐらいでやってるんですと、でお宅はいくらですかと、でみんなの相場の平均がキロ50万円や言うてるのに40万円で出てるから あなたはいくらですかっていうふうに言ってくるわけよね、もう完全にお金で値段の安さでしか判断しない客みたいな感じな場合、僕はどうするのか、全部断るみたいな。全てシャットアウト、はい、なぜならその人は価格でしか見ないから、でそういう人ってバカが多いからっていうふうに僕は言っています、はい、まあバカが多いんですよ。嫌なやつが多いんですよねみたいな。やたら偉そうな態度とかね。やだなとか思う人がすっごい多かったです、そういう人に対して言えば。だから僕はもうそういうの全部却下、もう全部断ります、はい、僕が決めている鉄の掟っていうのがあって、買う時も売る時もバカとは取引しないっていうのが僕の中であるわけですよ。だからそんなバカとは取引したくないわけですね。売りたくないわけですよ、もう売ったらんぞみたいな感じですよ。もうその月売り上げがなくても 断りますみたいな、うん、そこですね、断固拒否みたいな、歯を食いしばって断るみたいな、だから歯を食いしばってその安いところに、ね、自分が飛び込んでいくのかっていうとそうじゃないと、うん、歯を食いしばって断るんですよ、そういうのは。じゃないと後でもうほんとめんどくさいことに巻き込まれるわけですよね。可能性めちゃくちゃ高いわけですよ。そうですよね実際トラブルになるお客さんってそういうお客さんばかりじゃありませんかみたいなで実際トラブルになってものすごいもう劣化のごとくを怒り出して、でお前こんなんじゃお前金払わへんぞとか言って言う人、どんな人でした、そういう人ですよねみたいなもう困るわそんなみたいな感じなんですよね、うん、あとまあいくらなんでも安すぎるっていう場合ね、その例えば新築の家だから、まあ多分いろいろあるんやろうけど、そのねいろいろある中で安くなってるんだろうけど、それをその鬼畜の販売している僕たちのところに来ないでくれますみたいな、あとは例えば中国製とかの海外製のその太陽光パネルとその日本製の太陽光パネルを比較しないでくれますみたいな感じなわけね。どう考えても日本製が高いからみたいな、海外製安いに決まってんじゃんみたいな感じなんですよ。太陽光発電ってそうなんですね。海外製は安いんですよ。で日本製は高いんですよ。なのに海外製を持ち出してきて、どこどこ製はいくらだったぞと、だからお前んとこもいくらでせえやっていうふうに言われるわけで、うん、もうそんなん言われた瞬間僕はもう全部断ります。はい、もう断っちゃいますね、うん、だってもうそんなもう本当ね、僕も昔やったことありますけど、本当ね取れなかったです、はい、すっごい激安価格を出してきた、出したのにもかかわらず取れなかったっていうのもあるし、で逆に取れたお客さん、取ったお客さん、激安で取ったお客さんっていうのはもう後々変なことに巻き込まれるんですよ。その設置した直後じゃないんですよ、設置した直後もあるんですけど、2年後とか5年後とかに言われるわけですよ。めちゃくちゃめんどくさいですからねすげえ鬱陶しいので、もうそんなんはもう僕は全部断るようにしています、はい、もうなぜならトラブルになるものが多いからですね。だから断る強さを持ちましょうみたいな、嫌われる勇気じゃないですけど断る勇気を持てみたいな感じなんですね。だから僕は高飛車ぐらいでちょうどいいというふうに思っています。うん、で特に当時ですけど、その新築で太陽光発電を設置する場合、太陽光の価格ってアホみたいに安くなっている場合が多いわけで、うん、まあそれは多分価格の操作っていうか、その太陽光の金額をものすごく安くして他の部分で取ってるんかもしれないし、まあわからないですけど、それはその新築のハウスメーカーさんによるんでしょうけど、でもハウスメーカーさんからしたら太陽光発電ってオプションなわけだから、そんなの価格を高くしてもしゃあないわけで、うん、なんか極端に安い金額でやってると思うんですけど、それをこううちらの方に来られてもね困るわけねできねえからみたいななってくるわけね。じゃあ僕はどうやってそれを判断していたのか、お客さんにそうやって聞いてくれて、僕はなんて質問して、僕はその人は断るべきか断らないべきかって判断していたのかっていうと、僕はなぜ当社に相談するんですかと、例えば住宅メーカーが用意している太陽光でいいじゃないですかっていうふうに言うわけで、うちじゃなくていいじゃないみたいな、うん、今度新しく家建てるんで、いっぺん辻さんにも太陽光を見て、見てほしいってこうやって言われたりもするんですけど、え、でもじゃあその今度家建てるところでお願いすればいいじゃないですかって僕が言うんですようちじゃなくていいですよねみたいなことを言うわけですね、うん、そしたら例えばそのハウスメーカーはその海外製しかできないって言っていると、だけどやっぱ国産メーカーでシャープでやりたいんだって、だからシャープで試算してほしいんだっていうふうにっていうちゃんとした理由がある人とかね、で別に価格で、もちろん価格も大事だけど価格だけで決めているわけじゃないんですとか、信頼できる業者にお願いしたいと思っているんですとか、そういう理由があれば、ちょっとお話聞こうかなみたいなふうになるんですけど、そういう理由がなかったら即断るんですねもう一瞬で断りますみたいな、うん、で、もったいないと、安くしたら売れるんじゃないのかと、その月の売り上げが1円でも多くあったらいいんじゃないのかっていうふうに思うかもしれないですけど、経営者なら思うと思うんですけど、僕はねそれは違うと、歯食いしばって断りましょうと、うん、そんなんそれを言うのはアフターしてないからじゃないのかなと、アフターフォローしたことないでしょうみたいな、はい、うちのそのね父親社長はアフターフォロー一切しなかったですよ。僕が全部やってきましたからね一人で全部やってきた、もうほんとすんごいトラブルもいっぱいいろいろあったんですけど、それ全部僕一人で解決できてましたから、 これはかなわんなっていうふうになったわけね。で、僕は携帯電話の番号も教えているわけですから、もうそうなったら携帯電話がまあ鳴りやまないみたいな何かあったらすぐ電話かかってくるみたいな。しかも些細なこと、どうでもいいこととかでものすごい劣化のことが起こってくるわけですよ。めちゃくちゃ鬱陶しいです。はい、もうすっごい嫌だったんで、もうそういう経験をしたので、もう絶対に取らないというふうに思ったわけね。で、そんなんがもう食らうと、もう他のことができないわけよ。もう精神がそっちの方にも食い潰されてしまうみたいな感じになってしまって、でそういう安値を求めるお客さんって、僕の経験上ですけど、どれだけ安くしても制約になる可能性っていうのはめちゃんこ低いんですよね。低いですよね、はい、僕めっちゃ低かったです。はい、もうあっという間にされてるだけやなっていう感じました。でそれにいいお客さんじゃありません。はい、ただでさえ激安価格なのにもっと安くしようと思っているバカの可能性が高いわけですよ。だってすでにその新築のハウスメーカーから激安の見積もりが来てるのに、お前のとこはいくらだっていうふうになんかその確かめようとしてるわけじゃない。そんなのはもう真っ平ごめんだったなと。もういっぱい来てましたよ。はい、直接来る人もいました。はい、あの積水ハウスで家建てるんだけどさ、その積水の建てる太陽光の金額があの適正かどうか確認したいから、お宅でも見積もり作ってよとか言って作らへんちゅうねみたいなもう口頭で言います、口頭で言いますね、いくらです、あの何キロですか、じゃあいくらぐらいですねって、相場それぐらいなんで、それより安かったらそれでいいじゃないですかって、もうそれで OK だと思ったら、そっちの積水でやったらいいと思いますよと、積水さんそんなにむちゃくちゃな工事しないですからとか言ってねもうなるべくこっちに来ないように、こっちに来ないようにみたいな風にしていました。はい、もう本当嫌だったなと。であと、まあ他にもね、ハウスメーカーが絡んで太陽光やってくれっていうのもありましたけど、もう本当トラブルでしたそれはもうハウスメーカーの営業マンが悪かったんですけど、もう本当もうね、もう大変だったんですよ。はい、あのお客さんと僕は直接話すことができずに、もう必ずその営業の担当マンがあの間に入って、まあ直接会って話させてくれっていうのに話させてくれないわけね。で担当者がどんどんコロコロ変わるんですよ。でなんで変わるんですかって聞いたら、いやそのお客さんものすごくきつくてねとかっていうのよ。そんなにきついお客さんなんやと。その窓口に立ってる、ね、住宅営業の営業マンが、まあ、助かるなというふうに思って、でいざその工事の時、あの引き渡しの時とかね、会いに行ったらめちゃくちゃいい人やったからね話聞いてた話とえらい違うやないかいみたいなのはよくよくある話です。はい、まあもうそんなも含めてなんですけど、もうそういう、もう極端に安値を求めるお客さんっていうのは僕はもう基本的に断っています。はい、でなんでそのうちに相談するんですかと、あのただ安いところがいいんだったら、例えばあの緑電機とか、今エディオンだとか、その山田電機とかで見積もり取ってどうしようかと悩んでるって言ったら、じゃ あのエディオンとか山田電機の方がいいんじゃないですかね、あそこ一部上場の企業ですよとあっちがいいと思うならあっちでやればいいじゃないですかと、うちでやる必要がありますみたいな、もう価格の安さだけで判断するんだったらうちじゃなくていいですよねと、僕じゃなくていいですよねと、だって値段で判断するんでしょ、僕である必要性がないからもう別に僕じゃなくていいですよねっていうふうに僕は断っていました。でも逆にお客さんからね、いや辻さんにお願いしたいんだっていう言葉が出た瞬間、分かりました、じゃあ行きましょうねっていうふうになるんですね。だから僕を買ってくれているかどうかっていうのを判断していました。もう基本的にはね。だからもう本当ね、そんな基本的にはもう断りモード全開で僕はメールしますし、断りモード全開で対応します。それでお客さんが、うわ断られてるっていうふうに思ったら、相手こうちょっと必死になって、いや違うんですっていうふうに来ますからねだから断りモード全開で最初喋りましょうねと。で断られてもまあいいやっていうふうに思ってる人っていうのは、ただのその見積もりの料金を安くさせたいがため、当て馬にさせたいがために、僕のその見積もりが欲しいと思ってるだけですから、そんならもうクソ客ね、もう どうでも客だからもう切っちゃいましょうねと。でも本気で考えている人とかってなってくると、僕から断られた瞬間、ちょっと待ってください、違いますよと、値段の安さだけで決めてるんじゃないですっていうふうにお客さんが真剣になってくれますから、あだから断ればいいんですよ最初に断りモード全開で断っていきましょうと。本気で検討している方は違うんですって言って、あの真剣になってくれますからね。だから問い合わせが来たらどうしたらいいんですか、断りましょうみたいな、あそう最初から、ね、一貫しているように断ったらいいんですよということを言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。